神の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書第2章13節から25節になります。13節からお読みいたします。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちとを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持って行け。私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。本日は以上の箇所から、御父のもとに至る神殿キリストと題して御言葉が語られます。松永雄牧師です。
先週の月曜日、妻に次回の礼拝説教の箇所は宮清めなんだということをこう話すと驚かれました。宮清めというのは、今日の箇所に記されている通り、こうイエス様が大暴れするところです。神の神殿で商売をしている人々をイエス様が追い出すところ、聖なる神殿を聖なる神殿と回復するためにそういうことをする。この出来事を宮清めと言います。今度の礼拝説教は宮清めの箇所だよと聞いて驚く妻の反応は正しいものだなと思いました。なぜなら、宮清めと呼ばれる出来事はこのヨハネの福音書以外のマタイ、マルコ、ルカの福音書においては、主イエスの十字架にかかるこう直前、いわゆる主イエスの生涯の終盤に起こる出来事だからとして記されているからです。マタイ、マルコ、ルカでは。他の福音書ではイエス様のご生涯の終わり頃にこう記されている宮清めが、ヨハネの福音書ではなんと初め頃になされている。これ一体どういうことなんだろう。ヨハネ適当なこと書いてるのか。いや、しかしそうではない。考えられることは、ヨハネの福音書は他の福音書で記していない一度目の宮清めというものをこう記している。実は宮清めというのは2回あったのではないかと、そのようにこう私たちは読み取ることができます。ですから、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネの福音書を合わせて読むときに、主イエスの伝道活動の開始、公の生涯と書いて公生涯と言いますけれども、伝道の生涯の始まりは 宮清め、そして十字架の直前の宮清めにまた今度終盤を迎える。これはとっても意味深いものだなと、私たちは注視しなければならないことだなと思わされます。主イエスのご生涯は宮清めから始まって、宮清めをこう一つサンドイッチのようにしている。主イエスの心は最初の宮清めから最後の宮清めに至るまで一体どこを向いてたんだろうか。最初から最後まで主イエスはこの宮清めを通して主イエスの務めというのは一体何なんだろうかということを私たちはそのことから知れます。今日のお姿、主イエスのお姿、そのお言葉から私たちは主イエスの天からこの地に来られた意味を、務めを知ることができるんです。それにしても今日の主イエスのお姿は驚かされます。主イエスといえば子供を抱き寄せるお姿を想像します。他にも私はとても印象に残っているのは、会員の女性に罪のない人がまずこの女性に石を投げなさいとこう語り、会員の女性の周りを取り囲む責めるような視線が、その主イエスのまず罪のない人が石を投げなさいっていうその言葉でシュンと静まる。そしてそこから皆が離れ去っていく。そして最後に残ったその女性と主イエス。主イエスはその女性に対して、私もあなたを許す。さあ、行きなさい。これからは罪を犯してはならないと。そういうこうイエス様の許す姿。子供を優しく招き寄せる優しい姿というのを想像します。ですが今日の箇所のイエス様はそこからは正反対。牛、羊、鳩、両替人をブワーッと追い出すわけです。縄を、縄でこう鞭を作ってペンペンペンとこうやるわけです。原文のギリシャ語では、なんと14節から16節がもう一つなぎの文章で描かれている。途切れることがない。これはきっとヨハネが語りながら、筆記者がこう口述筆記といって、ヨハネが語ったことを筆記者がこう書いたとは思うんですけど、ヨハネもこう息つく暇もなくこう、イエス様はこうだったんだ、牛鳩、両替人をもう追い出したんだとこう、そういうこうイエス様の荒々しさ、勢いというものを言って、そしてそれがこの一つなぎの文章として書き表されたんではないか。主イエス様はどうしてこれほどまでにこのことに怒りを燃やされたのかということを思わされます。宮清めの舞台というのは、神を神殿、礼拝する神殿を中心とするこうエルサレムのこう宮全体のことです。ユダヤ人というのはこの宮、そして神殿というのをとても大切にしてきました。それは古から神が共におられる印である、この宮で、この神殿で私たちは罪の許しを受けてきたし、神の祝福を受けてきた。この神殿の最初の姿は幕屋です。テントと言ってもいい。幕屋が後には石造りの神殿になりますが、かつての幕屋も、そして石造りとなった神殿も変わることがない。それはこの幕屋神殿が絶えず神と出会う祈りの場だった。尊ばれてきた。そして幕や神殿、形を変えても、そこでは罪の許しが与えられ、神の祝福が与えられ、神は民を導き続けてくださった。神の栄光が表される尊い場所とされてきた。聖なるところでした。ユダヤ人は毎年一度は必ずこの神殿を訪れ、礼拝を捧げ、そして捧げ物をし、 罪の許しと神の祝福を受け取り続けてきた。これ彼らのメンタリティというか、彼らを作ってきたものです。この礼拝が。ですが、毎年一度はこう訪れるのに、皆さんどうでしょうか。近場にいる人はいいですよね。ですが、諸外国に散ってしまっているユダヤ人たちも毎年一度は来るわけです。彼らにとってはこれ大変なこと。旅での途上のこう身支度もあると、旅の途中の食料も必要だ。そして何よりも神殿で捧げるための動物を連れていかなきゃならない。それも神殿で捧げられるのは傷のないものでなければならない。旅の途中で傷つけちゃったら使い物にならないわけです。ですから人々は知恵を働かせて、いや、それだったら神殿に、神殿で、宮で動物を売りゃいいじゃないか。外国のお金しか持ってない人いるんだったら、いや、ユダヤのお金に両替するところ、両替所を作りゃいいじゃないか。彼らは宮にそういうものをこう、動物を置き始め、両替所を作り始めるわけです。シューイエスはこのことに、なんて言うんでしょうね、礼拝堂で、こう物を売るなんてことがこうふさわしくないと言って怒ってるんではないです。これ、この宮における動物の売買とか両替っていうのは、はためからすると必要性があるわけです。だって遠くから持ってくることできない。一般的にはこれ認められ、必要とされてきた。シュエスが怒ってるのは、その売買とか両替っていう行為を怒ってるんじゃない。主イエスは見破ってるわけです。そこで必要性があるんだ。必要なんだ、必要なんだと、さも自分たちはこれ正しいからやってるんだという彼らの腹の奥底に隠れてる黒いものを主イエスは見破っておられるわけです。一章の最後でナタナエルという人の心を主は知っておられた。同じように売買人の、両替人の、それらを許す祭司たちの心を主イエスは見破っておられた。そこに見えるものは何か。動物の犠牲を売るのに手数料を上乗せして売ってる。これは儲かる。両替をするとき、手数料を上乗せして両替する。儲かる。そういう両替人や売買する商人たちをそこに置くことを通して、祭司たちもマージンを取る。彼らの心は金のことでいっぱいだ。主イエスは見破るわけです。ある本を読んでびっくりし、私も初めて知ったことがあるのは、動物に犠牲があるかないかを調べるところまであったという。神様に捧げる動物に犠牲があっちゃならないから。検査所がある。その検査所でもお金を取ってたっていうわけです。彼らの必要だ、必要だ、正当だっていう、そういう、こう、心の裏にあるのは、金、金。これは儲かるっていう心なわけです。主イエスが見たもの、それは神の宮を出しに使った偽善。神の宮を出しに使った、これは聖なる神に対する冒涜だ。あの優しいイエス様の堪忍袋の尾も、それは切れるほどの神へのこれ冒涜だ。ですからこれほど怒るわけです。主イエスは動物を追い出し、お金も財もありとあらゆるものを倒して、そしてそれをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしたならない。ってこう、激しくおっしゃる。この主イエスの行動に、言葉に大勢の人が驚いたと私は想像しています。皆さんでも思い返してください。旗から見れば必要性があったんです。一般的に認められていたその宮での商売を、両替を、なんでそんな目くじら立てるのさと彼らは思った。し かし主イエスはそれをやめよ、持って出ていけ。そこにいたユダヤ人たち思った。これまで認められていたことに対してそんなにいいな、ダメだ、持って出ていけというには、そんなに言う、神殿について宮について言う権利とか権威っていうのはどこにあるんだ、あなたにそんな権利があるのか、イエス、あなたにその神殿についてとやかく言う権威があなたにあるのか。しかし主イエスはご自身にその権利がある、その権威があるとこう言うんです。主イエスは宮を神の宮とはあえて呼ばず、私の父の家と呼びました。これ驚くべきことです。宮とはいうのは神の家、それを私の父の家というということ、それは私は神の子だ、神の父、父なる神なんだ、その父なる神の家が、これは私の家なんだと。私は神の子なのだから、この神の家、神の宮についての権威、権利というのがあるんだ。それを主イエスは誰の目にも、誰の耳にも分かるように語るわけです。神の御心を示し、神の御心を行う、神の子としての権利、権威が私にはある。今日のこの宮清めという出来事を通して、私たちは、こう、明らかに知らされている。それは、ヨハネの福音書の一章二節、本当に最初の頃、この方は神と共におられたとすでに記されているように、主イエスは交渉外の初めから、この宮清めから、もうご自身が神の宮に対して権威がある、権利がある、神の子なのだということを、主イエスはこう明らかに示しておられるわけです。この宮清めを目撃したユダヤ人たちは、やっぱりすぐさま問いかけたくなる。自分には権利、権威があるという。あなたは神の子なのかと。権威、権威があるというなら、どんな印を見せてくれるのか。さあ、見せてごらんなさいよといったところでしょうか。すると主イエスはこう答える。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。その宮の中心には神殿がありました。そこでみんな礼拝を捧げるんですけども、その神殿は歴史の中で幾度も破壊されてきた。そして修復されてきました。主イエスがこの今日の時代、この時ですけども、当時もユダヤの王のヘロデによって神殿の修復作業が進められていた。なんと、時すでに修復開始から46年も経っていた。それでもまだ完成してない。完成するのにあと20年ぐらいかかるんです。これ想像です。毎年毎年神殿に行くたびに、神殿で鳴り響いてるのは、カンカンカンカンカンカン、カンカンカンカン、いつも鳴り響いてる。私が赤ちゃんの時から、40歳になっても、カンカンカンカン、カンカンカンカン、この神殿いつまで修復してるのって思ったかもしれない。多くのユダヤ人たちは。しかし主イエスはその神殿を壊してごらんなさい。私は3日でそれを建てる。蘇らせるというわけです。これはこのカンカンカンカンを聞き続けてきたユダヤ人たちからしたら、バカなことを言うなと。46年かけてもまだカンカン。あと20年はカンカンは鳴り響くわけです。それを3日で建てるって、そんなことできるわけない。この主イエスの言葉はユダヤ人たちにとっては果てしなく愚かに聞こえたでしょう。そして主イエスの弟子たちにとっても理解に苦しむ言葉だったはずです。これ一体どういう意味なんだろう。そんなことできるわけないのに。ですが、弟子たちはこの宮清めの出来事、 主イエスの語られた言葉をある時を境に理解するんです。理解する。ある時、それは十字架と復活の出来事を境に理解する。私の父の家を商売の家にしてはならないと、そして人々を追い出す主イエス、父なる神を愛する主イエスの行動言葉、神を愛する熱心さのこうほとばしりです。その熱心さのゆえに宮清めが行われた。しかし当時の祭司らの策略によって、面白くないわけです。金づるが逃れていくわけですから、面白くない。祭司らは主イエスのその熱心さのゆえに主イエスを十字架につけるわけです。詩編69編の御言葉がふわっと浮かび、わかる。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くした。そうだ、主イエスは神の思う、神の家を思うあのほとばしる熱心さのゆえに、あの宮清めからまるで食い尽くされる、いや殺されるようにして十字架という死に至った。詩編69編の御言葉を、十字架と復活を境に弟子たちは思い起こすんです。この神殿を壊してみなさい、私は三日でそれをよみがえらせる。十字架と復活を境に、あそこで主イエスが言ったのは建物のことじゃないということが分かった。主イエスご自身のことなのだということが分かった。主イエスは確かに十字架につけられて殺された、壊された。しかし三日後によみがえられた、建てられた。彼ら思い起こした。詩編69編も主イエスによって現実となった。そして主イエスが語られたあの言葉も、死と復活も現実となった。弟子たちは主の語られたあの言葉が十字架と復活を境に、あ、これは本当だ、真実だ、主イエスの語られたことは本物だと信じるわけです。弟子たちが信じたのは、主イエスが宮での唯一の権威者、権利者であるというだけでなく、主イエスご自身がご自分の体を指してこの神殿と言ったこと。主イエスはもうあの大きな建物を神殿というのではなくて、私が神殿だ。弟子たちはその言葉をも信じたんです。主イエスは神の神殿なのだ。神の神殿である主イエスは、十字架と復活をもって全ての人を父なる神の身元にこう招いておられます。神の神殿はかつての幕屋と同様に祈りの家です。そしてそこでは罪の許しが与えられ、神の祝福が与えられるところです。神の神殿である主イエスは、もはやユダヤ人だけでなく、ユダヤ人だけのための神殿ではなく、あらゆる時代や、あらゆる人、あらゆる文化をこう包み込むようにして、すべての人に与えてくださる。罪の許しを、神の祝福を与える神殿となってくださったのです。これは今も私たちを招いておられる。なぜなら主イエスの十字架の死というのは、復活というのは、一部の人のためではない、すべての人のためだと聖書では語っています。私たちのためだからです。主イエスのもとに罪の許し、神の祝福が本当にあるんですかと問われるなら、本当にあるんです。なぜ？主イエスはすべての人のために死に、またすべての人のために復活されたから。 皆さん、ここに福音があるんです。ここに良き知らせがあるんです。ご利益宗教っていうのは、私たちの目の前のことは満たしてくれると思います。これが欲しいということに与えてくれるのがご利益宗教だと思います。しかし、そこで与えられたものはいつまでも残るものではありません。終わるんです。そしてまた欲する、乾く。教会では罪の許しというけれども、もっとご利益がないのか。教会では永遠の命という先のことを言うけど、もっと目の前のご利益はないのかと、そのように思われる方もいるかもしれません。しかし、ご利益で得たものは終わります。なくなります。また乾きます。しかし、罪の許し、神の祝福、永遠の命は変わることなく、途切れることなく与えられ続けるものです。改めて私は今日御言葉の備えをする中で、罪の許しということや永遠の命ということに思いを巡らしてみました。家族や友人に、すべての人に許されていたとしても、この世界をお作りになった神が私に怒りを燃やしておられたらどうなんだろう。それは恐ろしいことではないでしょうか。人の目はごまかせる。しかし神はごまかすことなく私に怒りを燃やしておられる。ですが、神の神殿、主イエスを信じるなら、主イエスが私の罪を、罪の身代わりとなり死んでくれた。もう、神の裁きという刃は、主イエスに向けられ、私には向けられないのだ。終わったのだ。私の罪はすでに死んだのだ。私の罪は死んでいるのだから、もう神は私を許してくれるのだと。天地を作られた神が私たちを許すということを、それは果てしない平安です。素晴らしい知らせです。許されている。誰が？すべてのことをご存知の神が。さらにその神が私たちを愛しているという、あの人この人が離れ去っていく中で、天地を作られた神が私たちを愛するっていうんです。お前が尊い、あなたがかけがえがない、愛する。さらに聖書は、この罪許された者に神は永遠の命を与える、死の先に生きる命をも与えるというわけです。主イエス・キリストが、神殿である主イエス・キリストが差し出している福音、良き知らせがこれです。神があなたを許す。神があなたを愛する。神があなたに永遠の命を与える。ここに平安がある。ここに喜びがある。ここに望みがある。それは、途絶えること、途切れること、失われることのない神からの恵み、賜物です。主イエスは今日も私たちをこう招いておられる。私のもとに来なさい。私を信じなさい。罪の許し、永遠、神の愛、永遠の命を受け取りなさいとこう招くわけです。主イエスの弟子たちは、この十字架と復活を境に、神の神殿である主イエスを信じました。これが主イエスの招きに応えるということです。十字架と復活の主イエスを信じる。これが 主の招きへの答え方です。今日の箇所の23節から25節にはとても不思議なことが記されています。エルサレムにいた多くの人々は主イエスの行われた印を見て主イエスを信じたと記されています。ですが主イエスは信じた彼らにご自身を委ねなかったと書いてある。それは彼らのうちにある信仰を主イエスが見破っておられたから。おそらく多くの人が主イエスの奇跡や言葉、技を見て驚いた、びっくり仰天した。そしてある人は主イエスを救い主と信じたかもしれない。ですが主イエスが求めている答えではなかった、答え方ではなかった。ある人は主イエスを偉大な偉人、不思議な奇跡を起こす本当にこう預言者のように見たかもしれない。ですが主イエスが求めている答えはそうじゃない。主イエスが求めているのは十字架と復活の主イエスなんだ。罪の許しと神の愛と永遠の命を与える十字架と復活の主イエス、この神の神殿を信じなさいと。これが応答の仕方です。私たちもこの朝主イエスのこの招きの声に聞いています。ぜひここにいるすべての方が今日、いえこれまでも信じてたけれども今日また信じますと、十字架と復活の主イエスを信じますと、聖なる神の神殿となられた主イエスを信じますと、そのように応答したいと願います。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、この朝御言葉を私たちに語りかけ与えてくださりありがとうございます。私たちを新しくする御言葉をありがとうございます。神の神殿、主イエスの招きを私たちは受けています。主イエスに罪の許し、神の愛、永遠の命がある、この差し出されている福音を、良き知らせを受け取ることができるように、主イエスを信じる信仰をお与えください。与えてください。またその信仰が、与えられたその信仰が、すでに主イエスを信じるその信仰がますます温かく柔らかく、そして確かなものとされ、悩み多い生涯の中にあっても、いつも罪の許し、神の愛に感謝の心を寄せ、捧げ、永遠の命の望みに私たちを生かしてください。神の神殿、主イエスにとどまり、信じ続ける信仰を、今日もお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。